賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の20回目、斜視弱視小児眼科と題して、浜松医科大学眼科病院教授佐藤美穂さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。本日は浜松医科大学眼科病院教授であられます、佐藤美穂先生をお迎えしまして、小児の眼科疾患についてお話を伺いたいと思います。佐藤先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小児の眼科領域においては、今、3歳児検診に力を入れているというふうに伺っておりますが、そのあたりからお話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
はい。子どもさんの検診っていうのは、眼科検診以外に全身の小児科の先生方で全身の発達とかの検診があるんですけれど、はい、まあ、最近では、視力の検査、それから屈折の検査っていうのを行って、より早い時期に子どもの目の異常を見つけようということが進んでいます。特に、はい、最近ですね、屈折を測る機械、スクリーニング用の装置が、新しいものがいろいろ開発されていて、3歳児検診は今まで視力検査だけしかやられてなかったんですけど、うん、それに加えて屈折検査が同時に行えるようになったのが、最近の大きな進歩になります。
そうしますと、今まで見つからなかったような眼科疾患が見つかってくるということでよろしいですか。
そうですね、特にですね、斜視も発見されますし、弱視あるいは弱視の可能性のあるお子さんを検診でピックアップできるようになってきています。
あ、そうなんですね。弱視っていうのは今小児の領域では大きな問題になってるんでしょうか。
弱視というのは、この名前からいくと、はい、ものすごく視力の悪いですね、一生治らない病気のように思われるかもしれないんですけれど、はい、実は3歳ぐらいに見つけて、それから適切に治療すると視力が発達する疾患なんですね。うん、逆に言えば、見つからずに小学校に上がって、その時の検診で初めて見つかるというふうだと、なかなか治療が大変なんです。そういった意味で3歳児検診でこういった異常を見つけるっていうのはとても重要なことだし、これによって検診で、異常者を見つける率が上がってきているということが言えます。う
ん、はい、わかりました。弱視の原因っていうのは何なんでしょうか。
弱視の原因で一番多いのは屈折異常といって、はい、近視とか遠視とか乱視っていう言葉聞いたことはおありだと思いますけれど、はい、その中でも特に遠視が多いです。そして遠視があっても、それが右と左で程度に差があると特に、弱視になりやすいんですけれど、発見されないんですね、なかなか。うん、というのは、片方の目がよく見えていると子どもは見えにくそうな態度を取らないもんですから、視力検査だったり屈折検査という検査をして初めて片方の目が見えてないということが分かることが多いです。あと、まあ、斜視も一つの原因になったんです。
はい、はい、わかりました。先生、その、なかなか診断ができないことがあると思うんですが、親御さんとしてはなんとか早い段階で検診以外でも見つけたいという思いあると思うんですけれども、何か特徴的な所見というのは あるんでしょうか。
はい、両方の目に弱視がある場合は、子どもさん自身が見づらそうにするので、テレビにすごく近づいてみるとか、目をしかめるとかっていうことをするんですけれど、片方だけだと ご家族が見つけるっていうのはなかなか難しいですね、うん、見えてないっていうこと自身疑わないもんですから、検診を受けることをしないと見つからないということがあります、
うん、そうしましたら3歳児検診でしっかりとも診断をつけていただくというのが重要なんですね。
そうですね、3歳児検診で疑わしい子を、はい、拾い上げて、そういった子を眼科の受診につなげるっていうのが大事なことだと思います。
先ほど、弱視の場合で遠視が多いということで、それに対しては治療をすることで、弱視を治すことができるというお話いただいたんですけれども、実際の治療法っていうのはどのようなことをされるんでしょうか。
遠視があると近くのものも遠くのものもピントが合いにくいものですから、はい、子供のものを見るという脳の力が十分に発達しないのが問題なんですね。で、遠視を治すことができればもちろん一番いいんですけれど、はい、それを治すという治療方法はないもんですから、遠視があってもよく見えるようにするために適切な眼鏡をかけさせるということになります。
あ、そういうことなんですね。で、眼鏡をつけて、適切なもので見えるようになってくると視力の方はしっかりと、得られるということになるわけですね。
はい、はい、誤解されるといけないんですけれど、メガネをかけるということは治療の一つで、メガネをかけた状態でよく見えるというのが治療のゴールになるんです。
なるほど。
なので、よくなってメガネがいらなくなるというわけではないので、ついついどうしてもメガネはいつ外れますかというふうにご家族から聞かれるんですけれど、メガネは基本的にかけた状態で、メガネをかけたら見えると、メガネをかけても見えないのが弱視ということになりますから、そこのところが、はい、区別をしていただく必要があります。
あ、よくわかりました。そうしますと自然に治るということはないということですね。
そうですね、弱視の場合は自然に治るということはまず考えにくくって、眼鏡をかけて視力が伸びてくるのを待つんですけど、それでも伸びが悪いこともあるので、
はい、
どちらか一方の目がよく見えてて片方だけ見えていないとなかなか治療に反応しないもんですから、眼鏡をかけた上にさらに追加の治療としてよく見える方の目を1日に何時間か隠して弱い方の目だけで見るというような治療方法を行います。
何か手術なんかをするということは特にないわけですね。
そうですね、遠視を治すということではないので、脳の発達ですよね、ものを見る力を育てることなので基本的には手術はしません。ただ弱視が原因で斜視になってしまったというようなお子さんに対して、はい、斜視には手術がありますけれど、斜視の手術で視力が良くなるわけではないので、斜視の手術とそれから弱視の治療というのは全く別だということを思っていただかないといけないです。
あ、はい、ありがとうございます。斜視について今お話しいただきましたけれども、斜視についてその原因についても教えいただけますでしょうか。弱視は一つの原因というふうに伺いましたが。
そうですね、はい、はい、斜視は遺伝する部分もあるんですけれど、
はい、
大きな理由として一つは両目の遠視が強いものがある。さっき弱視の原因でも挙げたんですけれど、
はい、
そのせいで、目が内側に寄ってきちゃう内斜視っていうんですけれど、
はい、
内斜視になることがあります。で、それともう一つ大事なことは目の中に何か病気があってそのために斜視になっているということがあります。で、弱視のように眼鏡をかけて治療して良くなるものだったらいいんですけれど、
はい、
そうじゃなくって、片方の目が白内障だったり網膜が剥がれていたりとか先天的な目の異常があってどちらかの目が見えづらいために斜視になることもあるので、それは眼科の検査を受けないとわからないということになります。
斜視に関しましては親御さんが気づくということもあるんでしょうか。
はい、斜視は程度が強ければ気がつくと思うんですけど、どうでしょうね、意外に気がつかないということもあります。
なるほど、はい、そうするとやはり検診を受けていただくとか何かおかしいなと思ったら病院にかかっていただくというのがよろしいんですね。
そうですね、いつも斜視とは限らなくって、いい時と悪い時と交互に来たりしますので、いつも悪かったら気づくと思うんですけど、逆にいつも悪いとそれを見慣れてしまって、
はい、
親御さんは異常だって思わないというケースもあります。
なるほど。まあ、病院、まあ、いろいろあると思うんですが、お近くのクリニックでいいのか、大学病院なんかの大病院にかかった方がいいのか、そのあたりというのはどのように判断すればよろしいんでしょうか。
はい、まあ、まずは近所の眼科の先生のところを受診されるといいと思うんですけれど、はい、その際に、どこのクリニックに行くかっていうのはなかなか悩むところだと思うんですね、
はい、
大抵の眼科のクリニックってお年の方が多くって混んでて、うん、子どもさんの検査がうまくできないということもあるので、一つの目安として、そのクリニックのホームページとか見ていただいて、視能訓練士さんっていうのが特に子どもさんの目の検査に慣れてる訓練士さんなんですけれど、はい、国家資格なので、その視能訓練士さんが働いているクリニックっていうのは子どもさんの検査に向いている施設と考えていただいていいと思います。
あ、そのような視能訓練士っていうのがあるんですね。私知りませんでしたけれども、
はい、ぜひ、ね、覚えていただきたいと思います。
なるほど、
はい、意識していただければと思います。
一般のクリニックでどれぐらいのパーセンテージ、視能訓練士さんがいると理解してよろしいんでしょうか。
基本的には、はい、眼科の検査は視能訓練士さんが行わなければいけないということには実はなっているんですね、うんうん、だけど、なかなか全ての検査員が視能訓練士とは限らないので、どのぐらいでしょうね、ほとんどのところにいると思いたいですけれど。
なるほど。あ、そういうことなんですね。
ホームページとかに歌ってないといらっしゃらないかもしれないし、いても小児が得意じゃないっていうことは考えられるかもしれないです。
なるほど。そうしますと、小児ということでもやはり、大人の成人の方も受け付けている眼科の、クリニックで視能訓練士さんのいるようなホームページで歌っているようなクリニックにまずはかかっていただいて、その上で必要とあれば大病院、大学病院のところに紹介いただくというような流れがいいんですね。
それが、まあ、はい、流れとしてはいいかなと思います。
はい、わかりました。本日は小児眼科につきまして、佐藤先生から大変詳しくお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の20回目、斜視弱視小児眼科と題して、浜松医科大学眼科病院教授佐藤美穂さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。